妖精
達人のブツブツ行こうか。
皆さんこんばんは、滝本浩生です。
桃田達人です。こんばんは
さあ今夜も1時間どうぞよろしくお願いいたします。1月終わったわ。
終わりました先生
ね。終わっちゃったね。早いね。
49になりました。僕も
おめでとう。 あそう誕生日やったっけ。
そうなんそうなん。いやいやいやいや先生
え何やったっけ
例年のことながらなんかなんか
ケ
ーキ持ってきてくれてますよ先生。
いつ今日
昨日です。昨日
あ本当に。
そうそうそうそう。
あごめんすっごいしょぼいプレゼントになっちゃった。
いやいやありがとうございます。ちゃんとでもこなし広田の期間限定福岡甘おういちごのシュークリーム4個入りいただきました。
やったー。え嘘昨日やったの。本当に。ほんでこれ私持ってきた時にさ、いや何気にももちゃん最近僕なんか甘いのよく食べちゃうんですよねとか言ってたやんこの間ね。
あそう嬉しいな。そうして気付いていただいてありがとうございます。
あシュークリーム売ってると思って期間限定でラスト1個やったから。
あほんまですか。
取ったんよ。
ありがとうございます。
で入ってこれさっき私さスタジオで渡した時さ今年のプレゼントこれかと思った
一瞬ね。
嘘
あれとか思って去年のなんかあの去年のケーキあのケーキ
ちゃんと百貨店でね放送までしてもらって渡してたけどね。
そうそうそうそう。
これもう手で手掴みで持ってきたね私。
今年はこれはすごい袋にも入ってませんからね。そのまま生で。はいももちゃん。はいはいありがとうございます。食べやすいですからでもね。いや今年はみんなに分けます。
ごめんごめん昨日やったの、
うん、そうなんです。だから屋形船から先生お写真をあの送っていただくっていうお約束を。
あ本当やったね、
うんうんうん、お願いいたします本当にもう
そうかでもそれはそれは
でもやっぱり嬉しいです。心遣いがやっぱり先生さすがやなと思って、
まあ、お誕生日ではない心遣いになっちゃったけどね、うん、ももちゃん好きやったなと思って買ってきた。
嬉しいな本当にもう
ちょっと待ってなんかすごいでも逆にちょっと私プライドが誕生日。
いやそんなことないですよやっぱり。いやいやこんだけあのラジオで言うとっても何のプレゼントもない方がたくさんいてますから、はい、
ウケる。自分でなんかあの広田のシュークリームをプレゼントに渡した初めて。
でもありがとうございます本当に嬉しいですよ。
ごめんごめん。ほんのなんかちょっと仕事の合間にと
嬉しいじゃないですか。もう期間限定ですよ先生。
びっくりしたバレない。ごめんねせこいプレゼントで。
いやいやそんなことないです。もう嬉しいです。
ちゃんと手帳に書いとくわ来年とか。
それより先生あのちょっとお茶の話していいですか。
私飲んでるこの素敵なお茶で
しょ、うん、そうそうそう、あの僕もだからコーヒーがダメで、
うん、
コーヒーがねカフェインがダメってことに気づいたんで、うん、今最近紅茶でこうポットに入れてきてるんですけども
。紅茶もカフェイン入ってるけどね。
入ってるんですけど、まあ口内炎はできないなっていう。
あ、私ももちゃんにあれ買ってあげてんねん。ずっと持ってきてへんねん。忘れてんねん。
なんすか。
あのコーン茶とか、うん、あの黒豆茶。
あ、ほんまですか。
うん。黒豆茶とコーン茶ってすごい体に良くて、カフェインノンカフェインでさ。
あ、すごい。ありがとうございます。
で前なんかね。ちょっと高級な、うん、あの食料売ってるなんていうのやろスーパーではないさ、
うん
うん、ちょっと高級なあのおつまみが置いてるお店あるやん、
うんうんうん、
ああいうとこ行ってね、うんうん、いつもそのこういうお茶買うわけよ、
はいはいはい、
その時にあのノンカフェインの黒豆茶とねあのコーン茶がコーン茶してる。
コーン茶って何ですか。
コーントウモロコシ。
あへ
トウモロコシ茶、うん、美味しいよ。
ほ
う、うん、飲み慣れなかったら最初んって思う人がいるかもしれない。私は最初から好き。
何でもお茶になるんですね。
うん、あのまあエキスが何て言うやろコーンの葉っぱのとことヒゲのとことかなんかこうやってるやつね。あのでも独特のコーンの香ばしさがお茶になってる感じなの。でそれ初めて飲んだ時すごく好きやったのね。
あ合いました。
あ私はね大好き、うん、濃いめに出したらすごく好き、はい、でそれを売ってたからあももちゃんにこと太郎ってあの子カフェインあかん言うとったわ思ってコーン茶とトウモロコシ茶と黒豆茶を2つ買ったんの。ずっと置いてあるわ。
すいません期限大丈夫ですか。
分からん。
賞味期限切れてません。
封切ってないから大丈夫と思う。
いやいやいやいやでも期限が一応ありますから
大丈夫よそんな
の。はい、ほんでところでこのねローズ今、なんていうお茶、
これローズヒップティーっていうの
を
ね飲んでる。これねあのサラサラっとこれは粉のやつを溶かすやつなんだけど、
はいはい、
普通は紅茶のティーパックみたいにこうちょぼちょぼとお湯に入れてさ
なんかそんなんが多いですよね。
そうそうそう、はい、するねんけどこれは粉なの1本ずつスティックのやつね。
ほうほうほう。
もうね あのサラサラっと粉入れたらね、う体に悪そうっていうような粉の色。ショッキングピンク。
あそう悪そうじゃないですか。それあそうそう、でもローズやからバラ、うん、バラだ。
そう。
バラのヒップ。お尻のお茶。
バラの、あんたさっきそう言ってたでしょ。うん、これバラのケツの茶だ。
ね。
うん。でもこのね、ローズヒップティーに出会ってからね、うん、あの、もう本当に、本当に美味しいのね。
うん、
で、これをこう、いつも、あの、魔法瓶に入れながら持ち歩いてんねんけどさ、うん、でそれをどこでも持っていくの、最近。あっちっちにして。
ほ
う。だね、あのアロマ的に部屋もいい匂いになっちゃうしね。それよりも何よりもすごいこのお茶の中に、うん、あのコラーゲンとビタミンが入ってすごい量が入ってる。
へ
ちょっといいやつ買ってんねんけどね。
あそうなんですか。
だからね、これ1日何もこう要はボトルごと持ち歩いて飲んでるからね、すごくお肌の調子が良くなっちゃった。
あ
これはおすすめですよ。
うん、
ももちゃん曰くバラのケツのお茶。
バラのケツのお茶。でも先生、あの、あれですよね、あの、だんだんとね、僕も年齢を重ねるにつれて、うん、その、今までお茶なんか気にせえへんかったんですよ、全然ね、
うん。
お茶とか水とかって、なんか本当に冷たかったらええわ、暑かったらええわ、ぐらいの、ですけど、ねうんうん、なんか、体を毎日体の中に入れるもん、
そうよ。
液体を、なんかちょっと意識したいなっていう風になってきて。
そうそう、うん、いや、いいことやね。
うん。なんか、体に悪いもん入れとったらね、
うん、そうよ。
あとあとなんか病気とかなったら困りますから。
うん、もうほんとね、うん、あの水分っていいやつ取らなあかんなって思うようになった。ね、だから喉渇いてる時に、
うん、
あの糖分がいっぱい入ってるような炭酸のジュースとか、
はいはいはいはい、
もう絶対飲んだあかんね。
ガビガビいきたいんですけどね。
うんうん、あれは喉が喜んでるけど、体は大迷惑をしてるのね。はい、体そんなんいらん言ってる。
確かにね、結構その後ドッと疲れたりとかしますもんね。
まあ疲れる。うん、幸せやねんけどね、冷たいのが炭酸が喉通っていくのね。でも、いや、やっぱり、と言いつつビール飲んでたら一緒か。
それってどうなんだ。そこなんですよ、僕。
もうそこはね、あの、語りたくない。私、語る権利一番持ってないから。
ねえ。
うん、分かってんねん。まあ、でも、あの、ぜひとも、リスナーの皆様、ローズヒップティーを、あの、ご愛用ください。本当にお肌の調子が良くなってきました。
はい、ありがとうございます。うんう
ん、あのね、
はい、
あの、最近ね、うん、あ、私久々に大阪帰ってきたの、
はい、
うん、ずっと東京にいたんやけどさ、
なんかね、
うん、はい、あのね、すごい相談が来るのよ最近。
ほうほうほう。
あの、なんだろう、ごめんなさい対応できなくてなんだけど、うん、なんか最近はなんかまとめた発信がよく
あ、はいはいはい、
でしてんねんけど、
はい、
この間ね、うん、東京でね、あの、心の荷物をお預かりする会っていうのを開いたの。
はいはいはい、あの、大阪でもやられてましたね。
そうそうそうそう、
はい、
うんうん、で、あれをこの間東京でもやってね、
うん、
で来た方が、うん、すごい可愛らしいね、素敵な、子が、ま、悩みをまず言うてやってね、
はい、
この年齢でそういうことをそこまで切に悩むのかと思うんだけど、死ぬのが怖いんですっていうのよ。40いくつの、ね、あの、綺麗な女の子、
はい、
死ぬのが怖いんです。で、ちょっと前にお母さんが、あの、何かちょっとまあ病気なさって入院を少しだけしたらしいねんけどね。
うん。
うん、でもその時も、お母さんが死んだらどうしようっていうことを考えたらもう何も手につかなくて。
うんうん、
で、自分がいずれ死んだらどうしようって、うん、死ぬのが怖いんです、死ぬのが怖いんですってずっと言ってパラパラ泣きやるの。
うん。
うん。で、だんだんそれ見て面白くなってきてさ。なんでそんなに怖いんって言ったら、うん、怖いじゃないですか、だって死ぬなんてって切に訴えるからね、
うん、
いや若い頃ならまだわかるやん、小学生ぐらいの時はそんな時期あったけど、うん、この大人になってもそうなんやって思って死ぬのが怖いんです、うん、でもその悩みがすごく多いの、ご相談が。ももちゃん死ぬの怖い？
いや、あの、怖かったですけどね、死ぬの怖かったけど、まあそういう先生の勉強会とか行かしてもらって、うん、まあ人間はまあいずれまあ死ぬものだっていうことを、
うんうんうん、
は絶対ね、これだけは外せないものっていうことをなんかある程度受け入れてるんですかね。なんかそこへはもうだんだん意識いかなくなりましたね。うん、
死ぬのが怖い。うんと、ちょっと今死んだらまだ困るねんっていう気持ちはあるけど、
うん、
ね、
うん、
でも怖いっていう、そう、怖いっていうのが分から
へん。怖い、だから変なとこ行くっていう気持ちなんですかね。
そこかな。
なんか、なんか全然違うお化け屋敷やないけども、うん、変な。
死んだらお化け屋敷に行く。
っていうか、なんか、変な世界へ行くのかな、みたいな。勝手な想像。冷たくて、寂しくて。
その先が怖いんじゃなくて、自分が亡くなるっていうか、死んでいく瞬間とかを想像したら怖いって。でもさ、あの、私いっぱいいろんな方目の前で見とるでしょ。
はい。
まあ一番あの身近でどっぷりと見とったのは父親やけどね。
うん、
その父がもうパパ今死んでいってるって感じだね。もうまさに実況中継みたいな。あもう白目がこんなになって、あもう舌の力がね、ベロの力がなくなってきたから、こうくるっと今からこうくるっと巻いて、あパパ間もなく窒息死するなとかっていうのをもう手握りながらそこで見てたの、病院でね。
はい。
はい、うん、その時に。頑張ってね、行ってらっしゃい、お疲れとか耳元でずっと言うてたわけ。うん、まあもちろんあの温かい人が冷たくなるのは寂しいことやけど、悲しいっていうこととはちょっと内容が違って、で行ってらっしゃいって、まあ若くて父は56で死んだけどね。
若いですね。
若い。おー、うん、行ってらっしゃいって言って、でもその我々ってさ。ほとんどの時間死んでるやん。
うーん、死んでる。
うん。だって今旅行中じゃない、ここにね。
うんうんうん、ま
あ、仏教的な教えかもしんないけど、今、肉体っていうものを持ってるところに、今旅行できてて、いずれ帰らんなあかん。旅行に出たら絶対家帰らなあかんやんか。
まあもちろん、はい。はい、
ね、ずっとハワイ旅行行って、ずっとハワイにおるわけいかへんし、
はい、
絶対にお家帰らんなあかんのと一緒で、我々も今旅行中やからね。
はいはいはい、
で旅行の先で、ももちゃんとたまたま出会ってとか、旅行の先で誰かと出会って、で、まあ家族ごっこしたりとかでして、うんうん、でもそれぞれみんな旅行先で出会った、アバンチュールであって、
あ、これ旅なんですか。
うん。で、みんなそれぞれの時期にバラバラに帰らなあかんからね。
おー、それぞれの都合で帰らな。
そうそう。だから会社で嫌な上司がいたりしたら、はい、旅行中でたまたま出会ってもった嫌な人。
うん。
ね、だから。
まあ、いますわな。
いるよね。
普通の旅行でも
ね。普通の旅行でもいるよね。でその人のことをねもう心痛めてね、
うん、
ずっとその気に入らないというかうまいこといかない上司のことで悩んでる人っているけどね、うん、旅行中にちょっと出会った人でねその人のことでずっと悩むかと
はないですね、
うん、
それより
気にせえへん
楽しい方向へ一生懸命ね意識を向けていこうとしますよね、
うんうん、なんかもっと楽しいことしよう旅行先でいろんな人といろんな素晴らしいこと出会って、うん、いろんな学びしようって思うでしょ旅行って
そらそうです、
うん、だから人生そのものがそうやからね
いやーでもそれはなんか初めてやなびっくりですね
へえ。
この人生が旅行とは
そう
ほんならここから僕らはハワイ行ったりとか沖縄行ったりしてるのは旅行の中でまた旅行を
オプションツアーを知
るオプションツアーオプションを知る離島を巡ってるわけ
そう、うん、オプションツアーじゃん。だからハワイ旅行行った先で、例えばジェットスキーやったりとか、うん、ゴルフ行ったりするやんか。
はいはいはい、はい。
うん。だから今日本っていうところに旅行、日本人として旅行してるけど、いろんな海外に行って、それはだから旅行中のオプション、オプションツアー。
旅行なんだ。
そう。
はあ、それ旅行として捉えたらすごいですよね。もったいないことしたらダメですよね。うん、
ダメでしょ。だって、うん、せっかく期間限定の旅行、旅行って期間限定やからね。
うん、確かに期間限定です。うんうん、僕らも。
そうよ。
うん、
でも、それが、おのおの他人ってね、おのおのバラバラなとこからやってきた人たちやから、うん、みんなそれぞれに決まった時期には帰らなあかんや、うん。
はいはいはいはい。
ね、例えば、ハワイで本当にももちゃんとばったりな、出会ったとしな。うん
はい
で、お、ももちゃん、え、何泊できてんの？あ、僕、5泊7日ですわ。うん、そうな、私、7泊9日やねんって言ったら、うんうんうん、向こうで出会って一緒にご飯食べても、ももちゃんが先帰るわけやん。
そうですよね。
これが、まあ、あの世に戻るっていう感覚やから、みんなバラバラの時期に、おのおの決めた時期に帰るだけのことやからね。
おー。
うん、だから、
それ決めて帰るんですか？それはやっぱり。決めてくるんですか先。
うん。まあ、そこにはいろんな諸説があって、仏教が言っている、うん、あの説と、まあ、いろんなスピリチュアルの方が言ってる説はちょっと全然違う方するけど、
はいはい、
まあ、それはみんなが一番好きな受け方しといたらいいと思うのね。 うん、まあ、そこは論ずる流れっていうかね、うん、うん、向こうに戻ってから分かるんちゃう。
まあ、帰る日は絶対あるっていうこと
なんですね。そう、帰る日はあるし、帰らなんだえらいことなの。
ほな、せっかくの旅行を旅に来てんのに、うん、何をしょうもないことに腹立って、
そうな
の、ぐじゅぐじゅ悩んで、
そうよ、
なんでもっとこの南の島を楽しめへんねみたいな感じですか、言うたら。
あそこのね、ホテルのね、お掃除する人がね、もうすごく嫌でね、こんなんずっと旅行中言ってたらさ、台無しじゃない
ですね、
うん。だからまあ、その人はそんなもんやと。はい、ほっときましょうって感じで、自分の人生の旅行にその人は関係がないから、たまたま縁があって出会ったけど、うん、でもそれもそういう一つの縁であって、こういう人もいいんねやなっていう、はい、その人のおかげで学べた何かもあったわけで、だから嫌いになる必要がなくてね、
はい、
うん、ただ取り入れ方をちょっと気にしといたらいいだけ、自分の人生の取り入れ方をね、そこは気を配っておけばいい、自分が嫌だなと思う人がいたらね、
うんうんうん、
だから嫌いと思ってキックアウトするんじゃなくって、そこからの得るものだけは得させてもらって、あとはもうその関わり方の距離はそこは見といたらよくてさ、
うんうんうんうん、
でもその悩み相談に来られる方にまずはいつもこういうような話をするの、
はい、
うん、悪いけどその内容で悩んでるほど人生長ないんやでって、もうすぐこの素晴らしい旅行から帰らんなあかんねんから、
なんかその話された瞬間にほとんどのその悩みのね、
うん、
解決っていうか自分の中である程度もうなんか、うんうんうん、言えないですよね、それ以上なんか。
いやいや、なんか口封じに言うてるんじゃないよ。いや、
じゃなくて、うん、ある程度そこで自分の中で、うん、あ、旅行なんやって思った瞬間にね、
うん、
やっぱり普段の旅行を想像するじゃないですか。
うん、
ほんだったら楽しまなあかんやんみたいなね。
うんうん、そうね。
ところへ。
うん、そうそうそう。
いや、確かにでもそうですね。
いや、生きる意味って、うん、生きる意味をみんな探すじゃない？
はい。
うん、まあ、つまりだから旅行の意味になってくんねんけど、
うんうんうん
うん、仏教が言う人生の意味って何やと思う？
仏教が言う人生の意味、
要は仏教が言う、今旅行に出させてもらったね我々の、うん、旅行行っといで、
うん、
って言って、そのつまりは旅行の意味、仏教が言う旅行の意味、
旅行の意味、なんかごく一般的でよく言うのは魂の向上とか言うじゃないですか、
うん、
自分を要はレベルを上げ、魂をちょっとでも上げてからでまた帰るみたいなことを、うんうん、テレビや雑誌ではよく載ってますよね、
うん、旅行ってそもそもそういうことだよね。なんか旅行先に行って何かいろんな経験をして、可愛い子には旅をさせろ、そこでなんかしっかりとした何か、うん、心を確立して戻って来さすために親って子供を一人で留学出したりするのと一緒、仏教が目指すところにやっぱりそのもうそのまんま人格の向上なのね。お釈迦さんがねずっといっつもいっつも言うたはんのが、はい、その人格者になれっていう、この人格者ってすごくいっぱい出てくるの、人格者になりなさい、
はい、
ここのとこをね勉強したらすっごい面白いのよ。次のね法話会でその話をすんねんけどな、
はい、
あの動物、私らも動物じゃない、
はい、
うん、で仏教ってあの素粒子レベルまで物を見た話をしてるのね。だから鉛筆ってこの一本鉛筆があるけど、これってあの最小単位までバラバラにしていったら我々と変わらへんやんか、これの配列方法が違うだけで鉛筆なのかももちゃんなのかっていうことなんだけど、だからこの辺になるとあの心の癒しの仏教ではなくてすごく科学的な仏教になってくるんだけど、科学、仏教って割と科学的やからね、素粒子レベルの話がいっぱい出てくるの、うん、なら目の前にあるこの鉛筆ってこうやって今見てたらずっと鉛筆のような気するやん、
はい、
でもこれってあの量子力学的にずっと動き続けてるのね、この中の素粒子は。で素粒子って安定したがるんで、うん、一生懸命安定して形を作ろうと思うけど、形を作ったらまたポンと不安定に形を崩して、うん、で崩したらまた安定になろうと思ってこうずっと素粒子は動いてる。これ今鉛筆に見えてるけど、
はいはいはいまあ、この中で動き回ってるよ、
ね、動き回ってるよね、この机から何から、
うん、
で絶対に変化していってて、この鉛筆もいずれなくなる、風化してなくなっちゃうでしょ。例えばお鍋ってさ、昔は鉄の鍋しかなかったけど、はいはい、あれって あの鉄のお鍋目の前に置いたら鉄の鍋やでずっとそこに鉄の鍋があるように見えるけど、うん、あれを高速回転で何年もずっと映してたらパッと突然あのサビが出てくるよね。っていうようにあれも目の前にある鉄の鍋って素粒子レベルとか元素レベルで言ったらずっと動いてるわけよね、
はいはい、
で中から出てくるサビでバッと鉄が突然崩れる。だからあの鉄のお鍋ってねその変化するスピードはすごく速いの、その中の原子が。
ほうほうほう、はい、
うん、でその変化スピードが速いからって言ってアルミとか変化が遅いものを作られたわけ、
うん、
素粒子の移動とか変化が遅いものがアルミとかで
作られた。丈夫とか軽いとかじゃなく
そうそう
変化の遅いもの、
そうそう、我々が丈夫とかこれはすぐに朽ちるよねって言ってるのは状態だけを見てるけど、うん、それの医学的科学的に言うと それの素粒子の変化が遅いか速いかっていう、うん、でそれを遅いものっていうのは丈夫で長持ちって言われてるもの。
あ、そういうことか。
そういうこと、そういうこと。
ほうほうほう、変化が遅いから長持ち。
そうそうそうそう、ね、そうそうそう。
あ、そういうことですか。
で私らも一緒、全部同じ細胞でできてるからね、一番あの細かいとこまで見に行けばね。だから今はももちゃんっていう形をとってるけど、ももちゃんも何かしら今変化して
るんですよね。だから自分ではあんまり変わったつもりないですけど、それ10年前の人間とかには会うと老けたなとかね、
そう、もう
言われますからね。
日々一刻一刻老けてる。
ですよね。
もう全てがだから終わりに近づいていってるんだけどね。だからそういう我々と今鉄鍋とかね、うん、例えばじゃあ野原を走るライオンとかね、動物たちとか、これもその原子レベルで言ったらみんな命は一つだっていう壮大な一つっていう言い方を仏教してるんだけどね。その中でも唯一人間っていう物質、
はい、
生命体にだけ課せられた人生の意味があるって言ってるわけ。お鍋とかね、あの犬とか猫とかライオンとかいろんな虫、うん、あの樹木にしてもね、いろんな生命体がみんな同じように移り変わり入れ替わり死に変わりっていう風にずっと、要は、滅亡消滅に向かって全員が動いてるんだけど、全部が一つ一緒ですよと言いながら、その中で人間にだけ、
はい、
うん、その生きるっていう意味を明確に理解して人間は生きなあかんよって、なんで人間にだけやと思う？
なんで人間にだけ？うん、人間にはやっぱり、ああ人間の魂が他の魂と違うからですか？
あ、いいこと言うね。どう違う？どう違う？どう違う？
人間の魂は、要は なんだろう、人を喜ばす。
うん。
ことのできる魂。
ああ、うんうんうん、それはかなりハイレベルな答えの方に行っちゃった。いや、それでいいねんけど、
ますか、
そのもうちょっと手前ね、
うん
うん、
人間は仏さんと同じ魂を分けてもらってるからですか？
あいやでもいいよ、いいよ、全然いい、雑誌でもいい方向、いい方向、
はいはい、
うん、あのまず例えばお鍋とかっていうそういう鉱物っていうのかな、そういうものと、じゃああとは猫犬ライオン我々みたいに、うんうん、ここを一つ大きくザクッと、うん、電子レベルでは一緒なんだけど、はい、ここを大きくザクッと分け、まず分けられてるのね、それは何かっていうと意思があるかどうか、
意思
で心っていうか、
はあ、はいはいはい、うん、
要は本能というか煩悩というか、それがあるかどうかでまず大きくその素粒子レベルはドーンと二つに分けられる、
はいはいはいはい、
で意思がない、考える力を持ってないわけよね、そういう、同じ電子レベルでは一緒なんだけど、その鉱物たちは考えるっていうことをしないから、ここで大きくまず命の意味合いとして分けられる。そしたら次は動物とか虫とか人間とか、じゃあこれまあそれなりに意思を持ってるわけやんか、
はい、
食物買って意思を持ってるからね、
はいはい、
じゃあこの中で、じゃあその中いっぱいある命の種類の中で人間だけが今度は別になってるわけよ、
うん
うん、なぜ人間だけなの？何が違うの？他の動物たちと大きく違うのってなんなんって感じ、
うんうんうんうん、
さっき1曲入れておきましょうか。
その間考えます。考えます。
そうしましょう。
はい。
では、今夜1曲目お届けしましょう。あ、いい曲ですね。スティービー・ワンダーのナンバーから、I just call to say I love you です。どうぞ。
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true made up of these three words. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so old, so new, to fill your heart.
日本語で言うと心の愛をお届けしました。
いや先生考えました。
あ、考えた、
うんうん、非常に難しいですけど、うん、まあ、単純に僕なりに思ったのは、うん、まず人間は動物とか、うん、あのそういう昆虫とかと違って、うん、まあ、考える力があるかなと。
考える力あるね、うん、
心があるかなと。
ほ、
うん、 あとは伝えることができる、
うん、
でもまあ動物も伝えてるんやろうね、あれ喋って、
うん、同じ鳴き声に聞こえるけどね、
ですよね
、うん、
俺犬とか抱っこしとったら心ありそうやもんね、なんか、
うん、
ペロペロね、舐めてくれたりとかする時もあるし ね、 ね、
ほんでちゃんと散歩行こうかってふん言うもん
そうそうそうそうそう、
うん、
もうなんかそんなぐらいしか思いつかない、なんだろう、あとは
そうなん、ここがね、非常に興味どころでね、
うん、
人間って、まあ今ももちさん言ってること半分ぐらい、まあ、ある意味正解なんだけど、
はい、
心があるっていうよりも、
うん、
例えばほら、じゃあももちゃんがダイエットしようかなと思った時に、
はい、
ダイエットって続かなかったりするじゃない、
はい、
うん、だから、はあ、俺って意志弱いなっていうふうに、うんうん、意志が弱いっていうふうに思っちゃうじゃない、
はい、
そこがそもそも論間違ってる解釈であってね、うん、人間って、まあ、全ての動物、我々も含めた動物っていうのは、
はい、
原始脳っていう、原始ね、
原始人の原始、
そうそうそうそう、はい、うん、つまり生きるっていう本能を備えた脳の働き、
はいはいはい、
うん、原始脳だから、ももちゃんと今こうやって喋ってる最中では、ももちゃんの心臓は勝手に心臓たちが動かしてくれてるのは、うんうん、それはその原始脳によっての命令がずっと出てるからね、生きるということに対して全てその発信をしてくれてるのね。 お腹が空いたらそろそろご飯食べなあかんよってぐるぐるっとお腹鳴らしてくれたり、うんうん、で、あ、そろそろまばたきしやんと目が痛むよと思ったら勝手にまばたきをタイミングよく勝手にやってくれてるじゃない。でもこれを自分の何表面全てを意識して命令しないといけなかったとしたら、我々は生きていけないわけよね。
そうですよね。今心臓動けよとか、今、そうそう、呼吸せな、
そう、はい、息吸って、はい、心臓、次、はい、はい、きゅっと血液出して、
そう、
次、先の消化せよって。
まばたきせえとかね。
そうそうそう。
ややこしいですよね。
ややこしいし、うん、で、今こうやってももちゃん椅子に座ってても、足しびれてたら勝手に組み直しながら話をして心臓は動くし。
してますよね。
すごいでしょ、この原始脳っていうのは、すごい、すごい働きしてくれて。うん、これは、すべての生命が持ってるわけ。
おー。
生きるっていうことに対して、そっち一方に向かっていく脳の働き。うん。で、ただ、それだけではなく、もう一つ大脳を持ってるのが人間なのね。大脳っていうのは、大脳の働きをすっごくわかりやすく簡単に言うと理性。う
ん、ああ、理性。うん、あ、はいはいはい、うん。
これが人間がある。
動物理性は別にないですもんね。ないないない、
うん、これの働きがね、大切だね、はいはいはい。この大脳理性、つまり、もっとわかりやすく言うと、釈迦が言ってる人格者になれっていうのは、大脳を育てよっていうことを言うてあるわけ。
はぁ。理性を。
そう。
うん。
例えば、すごく太っちゃってる人がダイエットしようって当然ね、
はい、
思うかもしんないんだけど、
はい、
で、太っちゃってる人っていうのは、大脳がほとんど使われていなくて、
うん、そうなんですか
原始の、つまり、
はいはいはいはい、
食べたい食べたいもっと食べたいってい う、ね、そっちがもうすごく血気果敢に働い、つまり意志が強いわけ、原始脳の意志が強 い、
はいはいはい、
だからダイエットは成功しない。
お、
うん、話があるけど、動物って原始脳しか持ってない、
うん、
けれど、その原始脳しかないけど、動物は太らない。
はいはい、あ、そうですね。おう、
うん、
ほんまですね。
なんでやと思う？人間は原始脳をね、もっと食べたいもっと食べたいもっと食べたいってなっちゃって、で、食べなきゃ食べなきゃで太ってしまった方がいる、
うん、
じゃあ太っちゃったももちゃんがダイエットしようっていうふうに思うんだけど、うん、原始脳によって食べたいっていう意志が強く働くから、自分では食べることを止められない、
うん、
ね、なのに同じ原始脳の働きで、動物たちはみんな全員スリム、
うん、ですね。
ところが人間に、ペットに、ね、なっちゃった動物たちは途端に太るよ。
うん、
うん、でも野生のそのまま生きている彼たちは誰も太らない。原始脳で生きているのに、もっと食べたい、はいはいはい、もっと食べたい、はい、 でも彼らは規則正しい原始脳が働いてるからなのね。でも人間っていうのは大脳を持ってるんで、じゃあどういうこと、大脳があるのに原始脳ばっかりが働くってどういうことなの、っていうと、なんと人間っていうのはその頭が良くなっちゃったから欲をいっぱい持ってるでしょ、でその原始脳が働きすぎてるんだけれども、でなんでそんだけ働くのかっていうと、人間は最もやってはいけないことをやってしまった。それは大脳を使って原始脳を育ててしまったわけ。
欲望を育ててるっていうこと。
そう、育ててしまって、
欲望をすごくイメージいっぱいして、
もっとこうせえ、もっとああせえっていう風に、大脳を使って原始脳をどんどんどんどん活性化させてしまっているのね。
競争したりとかして、
でその大脳を、それがきちっと理性として働き出したら人間は絶対に太らへんよってお釈迦さんが言うてはるわけ。
それってそうですよね。
だ、釈迦流ダイエットみたいなのも一応あって。
あ、あるんですか。あるんですか。
あるのよ。
あの時代でもやっぱり太られてた方ってやっぱおられたんですかね。
まあ、太ってる人を前提としたお話ではなかったみたいなんだけど、ただそのこういうように欲がね、膨らんでいってしまうんやぞと。だからこの大脳、つまり理性をもっと向上させろ、そこを言ってる、人格を上げろっていうのは大脳の働きを、そこの意志を強くしろっていうのを言うと、
で言うとね、その巷にある本とかね、そういうなんかあのセミナーとかいろんなもんって、ものすごい大脳で、あの何、原子脳を、
そういうこと
すごいぐらいね、
そう、もうどんどん
膨らますもんばっかりじゃないですか。
どんどん、ね、
言うたら
やれ金稼げ、やれなんかブランド品、ね、身につける、
そうい
うこと、そういうこと。だからもうすごく誤った方向に行ってしまってるような気がする。
いやー、そっかで全然違いますよね、お釈迦さんの、ね、考え方とね。
まあね、そのだからといって、そのそういうことでビジネスね、そのお尻叩かれてどんどん頑張っちゃう人がいることを悪いとは思わへんけれどね、その方たちが選んだ道やと思うよ。だけれどもやっぱりその大脳の理性たるところを整えておくと、選択、いや決断がしやすいっていうかね。例えば、もう食べんとこ、ダイエットしてる時もう食べんとこ、食べんとこ食べんとこ食べんとこ、っていう風にどんだけ思ったって、その我慢は絶対できないわけよ、ストレスになっちゃうから、食べんとこ食べんとこって必死になって、こう原始脳の働きをね、自分であかん、原子脳が働きつつ働いている上で、それでも食べない食べないって戦ってると、相当なストレスを脳は感じるけれど、これがね、大脳、つまりあの理性を使ったダイエットの仕方になると、また違う価値観になる。食べたいけど食べないぞ、頑張って食べないぞではなくて、私は十分今日一日のエネルギーを摂取したから、これ以上食べる必要がないっていう心になる。理性を使うと、でも大脳、原子脳で言っちゃうと、食べたいけど我慢だ我慢だなっちゃく、苦しむ。
いやいやいやいや、ということはもうほんまに真逆ですよね、この世界と。
まあ逆かな、
ある意味ね、はあ、
興味深いでしょ。
すごいです。ただ、まあその欲を本当に減らしていくことって、これまた大変な作業ですもんね、これ。
欲が減らすというか、あの理性をきちっと働く、まあそれは知らん、私はそんなレベルに行ってないけど、勉強だけはそこ全部終わってるから、偉そうに喋ってるけど、自分の人生今ちょっと横置いとくよね。その大脳を使って理性がきちっと、あの育成されるっていうか、人格、まあお釈迦さんの言葉使うと、人格が向上してくると、物事の優先順位が全部変わるらしいよね。だから食べたいけども太ったらあかんから食べないではなくて、その大脳を使ったものの見方になってくると、これ以上の摂取をする必要が私はないっていう風になると、食べたいけどっていう戦いなんかその人の中には存在してなくて、で私は食べる必要がない、で今すべきことはこういうことであるって言って、その 生きる中での優先順位が全部変わってくるらしい。だから全てがその規則正しいやるべきことからの順番にその物事が並んで、結果目的を達成するっていう、自分がこうしたいな、あんなことしたいなって思うことにきっちりと進むっていう風に書かれてるの。大概の人は自分の大脳を使って原始脳を大きくしてしもって、でそこで生まれてくる欲と戦っていることに時間を費やしているけども、はい、理性を持って物事をジャッジメントするようになると、うん、その不要なものはランクから外されていく。だから我慢とかじゃなくて不要であるっていうことが分かって、で規則正しい生活になったりするので、人格者に太ってるものは絶対にいない、と言われる。でも確かにね、あのなんか思うわ、なんか立派になんかね、いろんな講座とかされてる立派な先生方とかさ、見てたらそのみんなスタイルがいいなとは思う。なんてスタイルがいいのか、やっぱそのきちっと、ケアがしてはんねんやろうね、きっとね。こういうね、今日話したね、この原始脳であったり大脳、理性を、ね、あの育成せよ、人格を向上せよっていう、ここの部分が実は仏教の根幹でね、これはあんまり講演会では話してないのよ、難しいかなと思って、あのなんかみんな心癒されに来てたりとか、そのあそんな教えがあるから明日からそうやってみようみたいに実践できることを講演会でお話しようと思ってるのね、今ずっと。でもこういうことが根底にあって、そこに教えがいっぱいあるから、これはまたあのこういうことに興味ある方いらっしゃるからね、これの別の勉強会をしてあげようと思ってる。
でもあの今日のお話なんかね、その最初の死についてのことも、人生は旅行やっていうところ、
その死の話してて、なんでこんなんなったんや、
いや人生は旅行やっていう話をねその今の大脳を、大きくされた大脳、原始脳を、この無駄なものを捨てていくというところって、でも一番最初にそれありきですよね、この話って。
あ、そうね、
なんか、ね、今思いました。もうすごいなんかこれこそこれありきの上で、逆にそのあのいろんな発祥道とかいろんなことをまた学んでいくっていう、まあ今まではねその発祥道とかいろんなことをちょっと教えてもらいながら、
あんたすごく素晴らしくいいこと言ってるよ、素晴らしくいいこと言ってるよ、すごいやん、珍しく。
いやいやいやいや、もう何長いこと先生とラジオさせていただいてますのに
も、ももちゃんの口からポロリと八正道というのが出たでしょ、八正道8つの正しい教えというか道のことなんだけど、あのそのうちの1つ目って何か分かる、分かれへんか、
ね、正見。
あ、素晴らしい、正しく見るって書いて正見ね。正見ってどういうことかっていうと、今お話ししたみたいにその理性を養う、人格を上げると、理性をつまり養っていくと、その不要なものと戦わなくて不要であるって切り捨てることができたり、で不要なものが切り捨てられたら、一日の時間がそこにこう空間ができてくるから、そこにそのやるべきことがどんどんと投入されていくっていうかね、という形に正しくその命を見るっていうか、それができることを正見っていうの、八正道の一つ目の正見っていうのはね、正しく物事を見よっていうのは、今言ってること、その人格の向上によって、その煩悩まみれでやった自分のその時期ね、もう目の前にケーキやったら食べたいな、でも太るからやめとこうとか、そんな戦いってすごい愚かであって、で私には不要であるっていう風に、それそういう風に物事はきちっと見れていく力っていうか、それを正見っていう風に言うのね。じゃあそんな正しく物を見ていこうと思っても見れるものじゃないや、ね、じゃあどうやってそんな正見、正しく物を見ようって言われても見れるわけないのに、見ようってそんなポンと言い切るなんて分かれへんから無理やん。
正しく物を見るって自体その基準が分かんないですからね。
そういうこと、そうそうそう、分かんないよね。そう、そこはね、あの八正道のね、あの八正道自体をちゃんと意味理解してなかったら難しいの、解釈が。実は八正道は正見とか、その二つ目には正思惟、正しく思うとかね、あの正語、正しい言葉とかあるんだけど、 2つ目から8つ目までのこの7つを、いや1個目無視してってことやね
ん
ね。2番目をやる、3番目をやる、で8番目まで、ね、あの8番目は正しい瞑想っていうのがあるんだけどね、これをきっちりやったら正見ができるっていう教えなの、八正道って。
そういうことなんですか。
そうそう、
正見っていうものが単体であるんではなく、全体含めて正見になるんですか。
になるよって感じ。そうそうそうそうそう。だから八正道ちまちま読んでても多分あの分かってない方が多いかも。正見に至る道のりは2番目から8番目を一つずつやることだでって書いて、いうこと、はいはいはい、今度2から8を全部できたら1になるでっていう感じ。
あ、そういうことですか、
うん、それがこの人格を上げるっていうこと。
はいはいはいはいはい、
うん、だからね、あの難しいけどさ、ちょっと脳とかの脳ね、その脳の働きであったりとか、うん、はい、そういうことをね大いに勉強しなければわからないところが仏教にはいっぱいある。
うん、
それをね講演会でね1回2回言ってたんやけどね、うん、やっぱりそんなことを聞きたくないんだと思ってる方が多かったからやめたんだけどね。
うん、いやいやいやいや、それこそ最初に聞かないといけないことですよね、これ。
聞いた、
いや聞いた上で学んでいった方がなんか まずそのなんか大まか全体像みたいなあるじゃないですか、
はいはい、
全体、
うんうん、チャート表みたいな、
なんかね、まあ、人生まず旅行なんですよっていうね、限られた人生は旅行しに来てるんですよっていう、うんうん、
だから、からね、
ね、鬱陶しい人が嫌な人がいろんな人出来事ありますけど、うんうんうん、そんなことに対してとらわれるんじゃないですよみたいなのが、
うんうんうん、
それこそ証券とかっていう、うんうん、八正道とかいうところを使っていって、
うんうん、
どう見ていったらいいかみたいな形じゃないですか、言った
ら。そうそうそうそう、だからこの、実は今月のはそれをねお話ししようと思って
るの、うん、いやいやいや、これは本当に素晴らしいです。
あまりにもね、そのね、死んじゃい、あ、じゃあ死んじゃいたいちゃうわ、死ぬのが怖いっていう悩みの方があまりにも多い
から、多いですか、
うん、だから旅行中やちょっとねみたいな、帰るんやからねって、
お、
旅行先でずっと逃亡しとんのかみたいな、
うん、なんかね
そうそうそう
そう、密入国みたいになってまいりますよね、
そうそう、ずっとおるってどうなんよって感じや、
うん、そうですよね。その先生、原始脳が、うん、要は大脳ででかくされてるっていうところも、その死への恐怖はなんかつながってくるもんなんですか。それは関係ない、うん、
そこは関係ないかもね。だって
もともとやっぱり生まれた、持って生まれた本能なんですか、うん、この怖いっていう。
どうだろうね、それは違うカテゴリーで書かれてるからね、
うん
うん、そこの死の恐怖を人はなぜ感じるかっていうのはね、うん、だけれども、まあみんな、あ、死ぬの怖いよと思ってる方っていうのは、うん、大脳の働き、うん、どうだろうね。だって動物たちはみんな原始脳オンリーで生きててね、みんな誰一人、あの彼たちは死を恐れてないからね、
うん、
死んで当然、ほなさいならみたいに野生の動物ってみんな自分たちの墓場持ってるじゃない。
なんかね、自分で死にに行きますよね、
死にに行く、うんうん、だから彼らは何にも怖がってなくて、
うん、
もう堂々とみんな死んでいく。だからね、人間だけはね、一生懸命抵抗してね。うん、それは、うん、人間の喜びを得る人生でもありつつ、うん、逆苦しみを得る人生にしちゃったよね。いろんな文化の発展がね。
へー、うん、いや本当に原始脳でかくしたらダメですね。
自分でね、自分のね、
なんかね、だって見るもの、何するもの、手にするもの、すべて原始脳がでかなるものばっかりじゃないですか、この世の中。
マニアックな会話これ。
ね、
うん、
テレビ CM 一つにしても原始脳でかなるようなもんばっかりですもんね、そうそうそう、言
う
たら、
うん。そのね、インドの長老の先生が言うてはったわ。
はい、
その方もこういう原始脳とか大脳とかの話をものすごいなさる方、研究された方でね。はい、で、その人格を向上して、つまりその大脳理性をきちっと養った人間は、うん、まず何を ね、しなくなるかって言ったら、テレビを見なくなる。一切のテレビを見ないんだって、うん、その先生が言われてた、面白かったよ。テレビ1時間番組とかねっていうのは、30秒で伝えられることを いろんな人を、ね、スタジオに呼んでやいのやいの言って、うん、でいろんなところに取材に行く部位を入れて、うんうん、30秒で伝えられることを、うん、あれ1時間使ってやるんだと、うんうん、それがきちっと理性が備わってくると、それがもういかに自分の24時間中の1時間使ってね、そのテレビを見たことによって得た情報の浅はかさっていうのになると、うん、二度とテレビは見ません。
なんかね、うん、テレビ世代じゃないですか、うんうん、もう朝起きた瞬間にテレビつけてみたいなところから始まってね、ほんで家帰っても何かしらテレビつけてぼーっと、ほんだら向こうからずっとある意味楽しみを与えてくれたり話題を与えてくれてるから、うん、こっち側が使えへんすもんねこれ。
そうそうね、
で、あのテレビの刷り込みってすごいなっていう、ワイドショーでも一つなんか事件があった時にそれを延々に毎日朝から晩までワイドショーずーっとやってる、うんうん、あの刷り込みが
全く同じ部位流れるもんね。
そう、
違うニュースでも。
そうなんです、うん、ほんでただ単にコメンテーターが変わってるだけで
そうそうそうそうそう、
うん、あれって怖いなって最近思いますわ。
いや本当に怖いと思うわ、うん、でもつけちゃうよね、
なんかね寂しいなって思ってし
まう。今テレビ捨てよう思ってんねん、うん、
ね、
テレビ捨てちゃおうと思って
引き取りに行きますよ、うち桃ちゃん郵便で。
あ、ま、大きいよ、うちのテレビ。いや、
そうそうそう、2人で行きますよ、うん、無料で
無料やって、なんかおかしいな、あれ。
いや、無料で引き取り、ああ、買い取りましょうか。
だって全然大きくて立派な、綺麗なやつ。
買い取ります、買い取ります。
本当、う
ん、買い取って。
なんかムカつく。
いやいやいやいや、買い取って。2、3倍で売ります。そう、
本当テレビなかったらいいのになって思って。
今だから逆に小学校の子とかね、うん、中学校の子らって YouTube でしょ。
あ、そうやね。そうそうそう、
今度テレビ離れちゃってって、うん、ピンポイントの見たいもんだけしか今度見ないっていう、
あれもどうやろうね。うん、うん、まあそんな時代やからどれがいいか悪いかはわからないけれど、うん、ただやっぱりダラダラとテレビの前に座ってしまいがちになるからね。
でその間にね、原子脳がどんどんどんどん膨らんでいってるって怖い話やわ。
いや、そのテレビによって膨らんでるかどうか知らんよ。知らんけれども、原子脳というかそのきちっとした理性が働いてないから見ちゃってる
よね。ああ、そうかそうか。うん、そういうことね。
ラジオの方がまだいいよね。
ですね。
ラジオ喋りながら自分らでラジオの方がまだマシか。どんな意識低い、うん。
いや、映像って怖いですね。
映像怖い。
怖いですね。うん、
見なあかんからね。
本当にね。
うん。私が今訓練を受けてる英会話の先生がね、
はいはいはい、
もう本当にテレビっていうのを見たことがないんだって。
珍しいですね。
それこそもうずっと自分のパソコンコンピューターで、うん、番組なんかいくらでも見れるしね、
うんうんうんうん、
でもテレビっていうのは本当にくだらない、今流行っているタレントばっかりがどのチャンネル行っても出て、うん、
出て、
うん、
同じようなことして、
そうそうそう、で同じその仲間、仲のいい、あの売れてる仲間たちが食べ歩きやったり何したりって、みんな同じ仲間でやってる番組ばっかりやん。
そうです、
うん、でもあんなことを見るほど僕の人生は浅くないんだって、もうさらりと言っちゃう先生で、でその先生はね、本出してる方、作家さんなんだけどね、
へー、
うん、でその先生の本買って今一生懸命読んでんの。
はい、
うん、ただ英語で読むの苦手やからさ、時間かかってんだけど、うん、でもその先生が、後世お前は絶対にテレビっていうのを見たらあかんと、何にも意味、何にも、もう nothing meaning ってその先生いつも言うんだけど、何にも意味がないからこれを見たらいいよって言って、あのある、あのアプリ教えてもらってね、
はい、
でそこでもう世界中の映画が全部見れるやつのね、日本語と英語が交互に出てくるやつね、うん、あれとか、うん、気分転換見たかったらこれを見とけって言ってみて、確かにそうだな。でその先生は何を聞いても答えてきゃ、どんな質問にも全部答えてきゃ、すごい情報通なわけ、
うん、
です。何の話しても先生対等に話をしてきゃるから、例えば私はアーティストでしょ、うん、だその油絵のね、あの絵の具の種類とか、うん、そうキャンバスの紙の種類とか、うん、あとイーゼルのいろんな種類とか、すごい詳しいの、
は
い、そんな話をポロッとやって、 あでも多分この話は先生興味ないというか分かんないだろうなと思って話変えようかなと思ったら、あでも僕はねあっちのメーカーの方の絵の具の方が好きなんだとか、
そんなことまで
出てくるなんじゃそりゃ
すごい人ですね。
すごい人やね。でその先生
もともとは何をされてる方なんですか。英語の教師なんですか。
もともとっていうよりも、うん、今も彼は旅行中の旅行者、はあ、だから日本に今旅行に来てて、この1年間日本に滞在するのに今あのティーチャーをやってる。
へー。
でも海外いろんなとこ全国あ世界中行ってティーチャーをやりながら資格は持ってはるから、
すごいですね、うん、
英語のティーチャーをしながら各国に行って、そこでティーチャーでお金稼いです現地に住んで、でまた違う国行ってって言って、うん、ずっとジプシーのように世界を動いたハンプらしい、
素敵な人ですね。
そうそうそう、すごい素敵な人やね。
そうですか。
かっこいい、こういう生き方もあるかと思ってね。
その人の夢っていうのはなんか世界を、
とにかくずっと世界を行って
旅して、
でいろんなことを気づいたことをそれを本にして出してはる人、
そうですか、
うん、素晴らしいよね。
いやいい先生、あのあれですか、イベントの案内とか、
えらこっちゃ、
ね、はい、時間が
ね、これでも前もご紹介確かしてるから、まあいいや、サクッと言っておきましょう。はい、あ、今週、うん、今週はね、あ、2月の5日、これだけご紹介しとこう。5日の日曜日です。うん。日曜日に、朝の10時から、心あったかい。
お、はいはいはい。
うん、
これで行かしてもらいました。
あ、そうそう、ママちゃん、はい、突然来てくれてありがとう、うん、
ありがとうございます。
が、この2月5日にありますのでね、もしもご興味おありの方は、厚生事務局の方にお問い合わせください。でくれぐれもね、もう当日のキャンセルとかだけはしないようにお願いします。場所が狭いからね、やっぱり30人とかしか限界、32、3人かな、この間。でキャンセル待ちをされてる方がねすごくたくさん、10名以上の方いらっしゃるのに、当日ねやっぱり来られなかったらご連絡できないんで、次の方にね。だからもうとにかく参加表明してくださった方は来てください。で無理だったらもう1週間ぐらい前に、だからもう今日中に言って
ほんまやね、ほんまですわ、
本当にもうこれだけはくれぐれも次の方ね、せっかくだったらお呼びできたらと思うから、ぜひとも、そうしていただきたいと思います。
うん、
今日はなんかマニアックなお話になりました。いや
これね永久保存版ですねこれね今日の
そんなことないよ。
いやいや、これはかなりのあれですね、
うん、まあさ、ももちゃんがそう思ったかもしれない、聞いてる人はね、あんたもっとほっこりした話してなーって脳がどったら食ったらとか難しいわーと思ってはるかもしれませんが、
はい、
今日はこんな内容でした。
はい、
それではお別れの曲お届けしましょう。スティービーワンダーの、ナンバーからさあ、デュークをお届けしながら今夜はお別れしたいと思います。それでは来週までお元気で、滝本康生でした。
桃田達人でした。おやすみなさい。
映画好きなあなた、木曜夜6時はラジオの前にスタンバイ。 映画のコーナーでは公開されたばかりの最新作品の感想をいち早くお伝えしています。木曜夜6時はうさぴょんのメイクユアスマイルでお楽しみください。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。